本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第12章1節から13節。聖書は後ろの方、新約聖書の440ページになります。ヘブル人への手紙第12章。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。なえた足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。本日はこの箇所より元気を失わないためと題してメッセージをお願いします。
主イエスは私たち一人一人に語りかけ招いてくださっています。すべて疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに行きなさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすれば心に平安がきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですとおっしゃいました。今日も私たちはイエス様がすべて疲れたもの、重荷を負っている人は私のところに来なさいと私たち一人一人の心に語りかけてくださる、その声に声を聞いてこの場にやってきました。ここですっかり自分の重荷をイエス様の十字架のもとに下ろして、そしてイエス様のと共に今週1週間歩んでいけたらどんなに幸いだろうかと思います。そこでですね、今日の この聖書の箇所、ヘブル人への手紙、どういうふうに理解したらいいんだろうというふうに思って、私がどういう話をするかなというふうに思ってらっしゃる方も多いかもしれないと思います。私もですね、ずっとここ誤解してたような気がします。誤解しながら読んでいたような気がします。あなた方は今まで罪と罪に対抗して血を流すまで対抗したことありませんっていう、のを聞いて、いやー、やったことないな、ちょっと頑張んなきゃいけないのかなみたいなことをですね、ずっと思っていたし、そのような、説教を読んだことも聞いたことももちろんあります。でも私は今回このヘブル人への手紙のこの箇所を読んで、これには意味は少なくとも2つあるよな、意味は2つある、どういうふうに解釈すればいいのかなというふうに思って、そして、いくつか、調べたりもしましたけれども、その苦しくない解釈苦しくない解釈というか、その意味が2つあるよなと思った、どっちが正しいのかなというふうに思って、調べたわけですけれども、時々ここで ご紹介する加藤恒明先生という、鎌倉雪の下教会の、で長く牧会なさっていた先生の説教集も私と同じ解釈だったもんですから、あ、よかったなと思って今日自信を持って皆さんにご紹介したいというふうに思っています。これまで11章でですね、信仰とは何か、また、信仰に来た人たちとはどういう生き方をしたのかということを、11章で語ってきたわけです。そこで私たちが見てきたのは、信仰に生きるというのは自分の信仰を持って完全な生涯を歩むということではなかったということを、私たちはこの11章にある、取り上げられている人々の生涯を振り返ることによって確認することができたのです。そこにあるのは、そこで浮かび上がってくるのは、自分の信仰によって完全な生涯を歩いた人々の歩みだったのではなく、不完全な者たち、ある時には完全に信じきることもできなかった人たちを支えて、そして勝利を与えてくださった神様がいたんだということを私たちは見てきたのであります。だから、そういうこのヘブル人への手紙の著者が、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからというときに、私たちも自分の信仰で完全な歩みをしなければいけないとこの人が言っているわけはないということを私たちは理解することができます。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、私たちと前に置かれている競争忍耐を持って走り続けようでありませんかと言われています。今日もですね、今日使い切ってきましたっていう方がいらっしゃって、もう私疲れてきてるのにここでまた走んなきゃいけないのか走れ走れっていう、そういうメッセージをされたらたまんないなというふうに思われる方もいると思います。で、競争を走り続けるということは一体どういうことか、自分の頑張りで完成させるということではありません。また自分の重荷を頑張って背負うということでもないのです。また罪と戦うとも書いてないんですよね。一切の重荷とまとわりつく罪と捨ててと書いてある。だから重荷下ろしなさい、重荷下ろしなさいっていうふうに言っているわけですね。 だから罪と戦うんじゃなくて、罪を捨てなさいと言っている。そして競争を走り続けるということは何かというと、信仰の創始者、この創始者っていうのは、まあ、指導者、導き手という意味でもあるわけですけれども、その信仰の創始者、完成者であるイエスからは目を離さないということ、それが競争を走り続けることだというのです。ある意味ではありません。まさに今日イエス様を礼拝するために、またイエス様と出会いたいと思い、イエス様の御顔を仰ぎ見たいと思ってここに集まっている一人一人、またインターネットを通して聞いてくださっている方々、走り続けているのです。それが走り続けるということであるのです。だから疲れ果ててきた方も今走り続けているのです。そのことを今日本当に知って帰っていただきたいと思います。そして自分の重荷をイエス様に委ねる、そして罪を捨てていくということです。それでこう言われてますね。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをももろともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。私も若い頃からずっと聖書を読んでいまして、このヘブル人の手紙も何度も読んできているんですけれども、ここさっきも言いましたけども、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんっていう言葉は、私にとっては非常に重たい言葉でありました。で、私は長崎というところで育ちました。長崎といえばもう殉教の地で、多くの人たちが、キリストの名の家にですね、殉教していった。で、26世人に行きますと12歳で命を落としたルドビコ・茨城という少年の残した言葉などを読んで、私はもう本当に小さい時から心を刺され、私はこういう生き方ができるんだろうかという思い、またそれに憧れる思いを抱きながら生きてきたわけですけれども、そういうことだけが頭にあると、俺の信仰は生ぬるいっていつもこう思うわけですね。いや、血流してないし、そんな苦しい思いしてないし。ところがこれはさっき言いましたけど、意味が、解釈が2つある。少なくとも解釈が2つある。一つは今言ったように、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがないだろう、それやんなきゃダメだよねっていうのが一つの解釈で、もう一つは、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがない、抵抗せずに済んできてるよねっていう意味なんです。まだ抵抗せ、血を流すまで抵抗せずに今まで生きてくることができたよねという意味だ。これ加藤先生の説教の中でそう語られています。なぜか、イエス・キリストが罪と戦って血を流すまで抵抗してくださったからだ。だからあなた方はこれまでそのような抵抗せずに済んできたし、これからもそうしなくていいのだという解釈だというんです。どっちが正しいんだろうねっていうふうに思われるかもしれないけれども、 あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためだ。イエスに目を向けるときに元気が与えられ疲れが癒される、そのことを語っているんだというのです。で、まあ、実際ですね、この当時この手紙は、ローマにいた教会に、ローマにあった教会に、送られたものだ、あるいは、まあ、手紙というよりは、まあ、教会で語られた説教だと言われるわけですけれども、その当時教会に向けられていた迫害を私たちはじゃあどういうふうに受け止めたらいいのか、当時の人たちはどういうふうにそれを受け止めたらいいのかということになるわけですが、この説教者はですね、実の親からの教育と思え、懲らしめって書いてあるから、ちょっとかなりこう虐待みたいな、そういうあの感覚を私たちの今の私たちは思うかもしれないけど、これは教育という言葉なんですね、もっとそもそもがギリシャ語では。だから、そして神様はあなた方の霊の父なんだというんです。で、そのローマ時代教会に向けられていた迫害を神様からの教育、実の父からの教育として訓練として受け止めなさいと、まあ、こういうわけです。で、なぜかというと、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さ、神聖さに預からせようとして教育訓練なさるんだって言うんですね。全くしつけをされてない子供が大きくなってから大変な目に遭うように、神様からの訓練が私たちを神様の神聖さに預からせるものとするというのです。全ての教育訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですけれども、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせる、それが私たちの内側にイエス様の姿を結ばせていくんだと言います。それでですね、迫害があったローマ時代の教会とローマ帝国がキリスト教を国教として迫害がなくなった時代の教会と、どっちが健康的であったか、どっちが健康的であったかというと、迫害が厳しかったローマ時代の教会の方がずっと健康的だったんですね。で、それはローマ時代の教会っていうのは道に倒れている人たちを引き取って解放してたんです。それはマザー・テレサがやっているようなことです。で、狂気の社会です。ローマにあるコロッセオでですね、動物と人間を戦わせたり、人間同士を戦わせたりして、それで酒を飲みながらそれで狂気するような社会、そういう社会において道に倒れている病人たちを引き取って解放して、そういうことをキリスト者たちは行っていた。良きサマリア人となれとおっしゃった、イエス様の教えを実践してたんですね。ついにその中でキリストの福音が人々の心の中にこう浸透していって、そしてローマ帝国をひっくり返す、その力があったのがキリスト教会でありました。ところが、社会的に迫害を受けなくなったヨーロッパにおけるキリスト教会は、中世においては暗黒時代を迎えます。中世のキリスト教会は暗黒時代と言われる。そしてマルチン・ルターやカルヴァンによる宗教改革が起こりますけれども、まあ、その後もですね、教理の対立、どっちが正しいか、あるいはプロテスタントとカトリックの国の戦いであるとかですね、もう教会は 迫害があったローマ時代の方がよっぽど健康的だった。そのことは私たちは心に覚える必要があるでしょう。迫害という訓練、教育の中で確かにローマ時代のキリスト教会は聖なるものとして用いられていったのです。今の時代もですね、私はいろいろなインターネットの交わりでいろんな教会の牧師とかあるいは信徒の方と交わりを持つようになって、ああ教会って大変だなって思うことが本当にたくさんあります。中には支配的な牧師によって支配されて本当に苦しい思いをしている信徒の方々からの話を聞いたり、逆にもう経済的にもいろんな規則でがんじがらめにしてもう牧師を潰すような教会があるというようなことを聞いた人、本当に心痛みます。迫害があったローマ時代のキリスト教会の方がよほど健康的だった。で、それは私たち自身、それを私たち自身に置き換えて考えるならば、もう本当に疲れ果てるような仕事をしなければいけない、あるいは病気で苦しむ、そういうことがあっても、それが私たちの信仰をダメにすることはできないってことなんですよ。疲れ果てるような仕事、また病気、いろんなさまざまな苦しみ、それは私たちの信仰を腐らせることはできないんです。そういう中で私たちはイエス・キリストを見続けることができる。イエス様は言われました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に行った預言者たちもそのように迫害されました。預言者、どんな人ですか？神様の声を聞くものです。神様の声を聞いて神様の心を自分の心とするもの、それが預言者です。あなた方が信仰の家に苦しい思いをさせられているとき、あなた方は預言者と同じもの、神様の心と同じ心を持つもの、神様の思いを持ち、神様の言葉を自分の言葉とするものとされているのだ。だから喜び踊れというふうにイエス様はおっしゃった。今迫害というものがないこの日本の社会に生きている私たち、本当に幸いだと思います。その点で本当に幸いです。だから今私たちはですね、迫害が起こったらどうしようっていうふうに、まあ、いらぬ心配をする必要ないわけですね。むしろ何の、攻撃もなく迫害もなく、信仰を続けられていること、本当に神様に感謝したいと思います。その一方で、自分の思い通りにならないさまざまな苦しみが自分に降りかかってくるということはやはりありますね。でも先ほども言ったように、それはあなたに与えられている信仰を腐らせることはできません。むしろその苦しみの中であなたの信仰は研ぎ澄まされていくのです。聖なるものへと変えられていくのです。イエス様は言われました。私が来たのは地に火を投じるためだ。私は地に火を投じるために来たとイエス様はおっしゃった。 その火が燃えていたな、すでに燃えていたならとどんなに願っていることか。しかし私には受けなければいけないバプテスマ、十字架の死がある。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことだろうとイエス様おっしゃる。火というのは神の臨在を表す。で、火というのは何か。古代イスラエルにおいては生贄の捧げ物が火で焼かれて燔祭としてですね、全焼の生贄として捧げられていたわけですけれども、生贄が火で焼かれる。そうするとですね、神様はその香りを嗅いで、おお、いい匂いだなって言って喜ばれたということなんですね。香りはこう天に昇っていく、ところが灰は地に落ちるわけです。残る火というのは神様に帰る尊いものと地に残るものを分離する力です。だからその人生の苦しみ、火のような苦しみがあるときに、それは神様のところに帰る、神様に捧げられる尊い香りの捧げ物として登っていくものと、そして地に残る罪を分けるものであるというのです。だから私たちは苦しみがあるときに、これは神様からの非難だ、訓練なんだ、教育なんだと思ってですね、それを そういうものがある時こそ神様を本当に見上げていきたいなというふうに思うのです。十二章の最後にですね、私たちの神は焼き尽くす火だという言葉がありますけど、まさにその通りであります。信仰の創始者、指導者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ずっと見続けていなさい。それが元気を失わないただ一つの秘訣である。といや、体は疲れますよ。体は疲れます。もう私も疲れてですね、昨日ちょっとめまいがあって休んでたりもしたんですけれども、体が疲れることはもちろんあります。だけど元気を失わないという時に、それは何を意味するか。私たちの目がイエス様を見続けているということなんです。私たちの目がイエス様を見る元気、これを失わないということなんです。体は疲れます。病気にもなる。だけど元気を失わない、イエス様が私たち一人一人に見てくださっているから、イエス様の目を見るときに元気が与えられる、信仰が与えられていくんです。コリントビテの手紙第2、3章16節。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。私たちの目がイエス様に向かうときに、私たちの前にかぶさっている覆い、神様のが見えなくなるような覆い、自分自身を隠していたそういうような覆いは取り去られる。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由がある。主の御霊のあるところに自由がある。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。主の御霊のあるところに自由がある。どういう自由か。イエス様の顔を見上げる自由なんです。病気はあるでしょう、疲れはあるでしょう。だけどそういったようなものは、私たちからイエス様の顔を見上げる自由を奪い取ることはできないんです。主の御霊のあるところに自由がある。主の御霊のあるところに自由がある。私たちは自由にイエス様を見上げることができる。そして私たちは顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、 栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。苦しみは来るでしょう。人生の痛みはあります。だけど主の御霊が私たち一人一人に触れてくださる。主の御霊が私たち一人一人に与えられる。私たちは自由にイエス様の顔を見上げつつ歩んでいきたい。それをさせてくださる方がいるのですから、お祈りをしましょう。主イエス様、以前私たちはあなたの御顔を見上げることはできないものでした。あなたを見上げたいと思ってもあなたがどこにいるかわからなかったし、どうしたらあなたを見上げることができるのかそれもわかりませんでした。虚しい心を抱えつつ、その叫び声をどこにあげたらいいのかわからない、そういうのが私たち一人一人でした。しかしあなたはそんな私たちを探し出して、私たちに御霊を注いでくださり、私たちの目の前にあった覆いを取り除けてくださいました。今主イエス様、あなたを見上げることができることを心から感謝いたします。人生の痛みはあります。苦しみはあります。それは必ずやってきます。しかし天のお父様、あなたが与えてくださったこの御霊はそのような中にあって、私たちを励まし、私たちの目をあなたに向けさせてくださる。本当にありがとうございます。天のお父様、どうぞいつもあなたの目を見つめつつ歩んでいくことができるよう助けてください。主様、祝っている一人一人をあなたが力づけてください。励ましてください。病の中にある一人一人をあなたがどうぞお癒しくださいますように、心からお願いします。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。
下前長宗末作り、末作りというのは陶器師ですね。末作り我が主よ、我はただ長手の内にある土くれ、古雪のごとく我が内を白くし、長宗の間に間に練りたまえ我が主よ、甘くなる日をもて我が内を清くし、なしたまえ長手の器なる我が身、長宗のなるとき他の人は見るべし、我が内に増す気にキリストの姿を。今苦しみの中にある方がいらっしゃると思いますけれども、その苦しみのあなたを癒しめることはできません。この苦しみを通って、苦しみを通してあなたをキリストと同じ姿に作り変えようとしておられる方も、見てあなたの目に